こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の進行の林です。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお届けします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。皆さんちゃんとメールのPC のあれとかオフにしてますか？
今なんか鳴ってなかった？
ポローンって落とした。俺の方がちょっと鳴っちゃった。
私も今しました。
はい。ああ、そう言われると慌ててなんかするよね。はい。
はい、何？特にね。
特に
手紙とか来た。
いちいちそれを言わなくていいんですけども。
なんか言わない
と。本題行きましょうか。
本題。いきなり本題？はい。なんか前振りとかないの？
前振りいらないんじゃないですか、もう。
いらないの。
あえて。
あえて、
ええ、
もういいよ、じゃあ
本題、はい
はい、
この間僕の回で銀座の話しましたけれども、
はい、
今回新宿の話です。
新宿、
はい、
新宿って何かあったっけ？
いろいろあります。
いろいろある。
今月、先月から今月にかけてもう新宿の月間みたいな感じですよね。
新宿ね。
皆さんまずは新宿愛を語ってください。
ちょっとその前に2月の28日に新宿のアルタが閉館になりましたよね。
あ、そうだ。
はい。でこの配信がもう流れてる時には閉まってるんですけれども、16日に新宿のミロード、はい、小田急のミロードが閉まります。
3月16日日曜日ですかね。
日曜日ですね、最終日。
はい、
はいはい。だから結構この3月立て続けに大きな商業施設が閉まると。新宿ですね。
はいはい。
でこれから先も結構新宿長いスパンで考えると今ちょうど様変わりの最中。
なるほど。
渋谷の再開発っていうのがちょうどなんかまあ一段落して見えてきたっていうような感じですけど、これから新宿の方が混沌としたような感じ。もうだいぶ工事もやってますけどね。
ああ。
ということで新宿をテーマに話したいなと思います。
ちょっとじゃあまず新宿、まあ、どのくらいのね、うん、スパンであの変わっていきそうなのかというところ。まあミロード、まあアル、まあ、アルタはいいとしてアルタが閉店
し、ちょっとそのいいとして今片付けられちゃった、はい、アルタの話していいですか？
どうぞ。アルタ、はい。
アルタ皆さん思い出ありますか？僕ちょっとあのアルタの閉館の取材してきたんですけど。
ああ、特にない。
話してもらっていいかな？間違えた。話して
あれなんだ、くれるかな。
あ、そうだそれだ。
なんで中途半端なんだよな。
そこ間違え
てきて、なんかビシッと決まんないよね。ええ、
はい、
いいともですよね、皆さん思い浮かべるのは。
そうです。
いいともあったのいつだっけ？
え、もう10年ぐらい前。
10年ぐらい前か、
うん。
もうじゃあ若い人とか知らないのかな、今20歳ぐらいの。
知らないっすよね。だって夏休みにあれやってなかったら知らないもんね。
あ、そういう可能性もあるよね。
うん、
そうね。じゃあなんで俺たち知ってたんだろうね。
あなたはもろ
夏休みにやってたから
。あ、夏休みに見てたの。
夏休みも見てたし、もう30何年やってたんだっけあれ。
あ、そうそう、長寿番組でね。
長寿番組、子供の頃から物心ついた時からやってたでしょ、
あの番組ね。
うん、
別になんか面白かったかなと思って。
面白かったよね。
面白かった。
なんか今となってだからだけどさ、やっぱ当時は面白かったよね。
俺当時からちょっと疑問を抱いてたよ、
うん。そういうことは当時言ってください。
この番組何なんだろうと思って。
なんかさ、その
テレフォンショッキングとかね。
そうそうそう。
毎日なの？毎日生放送で。
毎日だよ。
今さら何を言ってる。家にテレビない家庭だった、そういうご家庭だった。
いやいや別にめっちゃ
厳しい教育。
いや全然。
えで日曜日に増刊号っていう週のまとめみたいなのやってた
やってたやってた。
そうそうそうそう。
日曜日だっけ？
これ日曜日。
ああ、あれなんかでも見てたわ。
でしょ？だからさ、はい、普通のウィークデーは小学生はさ、学校行かなきゃいけないじゃん。
はい。
だから日曜日に。
大人もまあ別にね。
そう、大人も行けない。
仕事。
仕事しなきゃいけないじゃん。
はい。
だからなんかそういう増刊号という仕組みで、
ああ、
ダイジェストにする。なるほどみたいな。
はい。
なんか小学校ぐらいの時なんか昼間給食食べながらあれ見てたような気がするけどね。
え、どういう自由な学校だったんですか？
ああ。
え、テレビなんか見えないよ。
いいと思
う？いいと思う。
だって、いや、でもテレビあったじゃん、教室に。
あったけどさ、そんなん教育テレビのさ、うん、
あの333
爽やか3組とかしか見ないよね。
ね。
あと、なんだっけ、あの長さんが街を調べるみたいな。
そう、あったっけ。
あとポッケ、 ポッケ、パピプペポッケとか。
多分名古屋だけだね。
やったよ。一応これ年代の違いだよ。そう、ジェネレーションギャップ。
ジェネレーションギャップ、はいはい。
伊佐木さんも愛知県の出身だけれども、
はい。
いいともイコールある新宿アルタっていうのをなんか刷り込まれていた東京来る前から。
だっていいともにはアルタから生中継って毎回書いてありますよね。
だいたいオープニングの時にあの新宿東口のこう広場の写真絵が出て、
そうそう、
そこからスタジオにこうカメラがパーンするみたいな。
そうです、
ね、だからでもちっちゃい頃はさ、なんかアルタ前って言われても、
うん、
そのアルタ知らないから、
うん、
新宿アルタ知らないから何のことかよくわからないまま、
まあね、
大人になって、で、あ、アルタってこれなんだっていうのが大学生ぐらいの時に初めて知ったけどね。
そう、俺私も18で上京して鮮明に思い出します、うん、私新宿区民だったのに、ね、22年間、
はいはい、
はい、
大学時代学生時代もそういう思い出すべて新宿区とともにあるんですけど、
はい、
まあ、だからもちろん最初になんかそういうサークルの飲み会とかでじゃあ新宿東口集合とかなるとここかと、
これがアルタかと、
これいいと思うで
アルタ前で、アルタ前で集合、
アルタ前で集合、アルタ前っていうか、まあ、
ちょ
っ
とね、
東口側で集合なんですけど、
ね、はいはい、
まあ、見えるじゃんアルタがこれかと、
うん、まあそうだよね、そういう人多いよね、
うんうん、
ちなみにあのアルタビジョン、
はいはいはい、
あれは日本のああいう大型ビジョンの街頭の先駆けだったらしいです、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
なんか今となったらねスクランブル交差点の、
あ、いっぱいあるもん ね、
うん、
先輩東京みたいになってるけど、まあ、先輩でもないか、うん、
なるほどね、いろんな、うん、でもまあ商業施設としての存在感が高かったかって言われるとそんなに高くないか
ったよ、ね、そんなにね、あそこでバンバン売り上げてたというよりもやっぱりいいとものスタジオっていうようなイメージだとか、その、は
い、
アルタビジョンみたいな待ち合わせ場所みたいなイメージが強かったけれども、結構ね、マルキュー全盛期にはやっぱりギャル系の服が、
うん、あ、実は入ってたんだ、
入ってたどころかもう新宿のそのメッカみたいな感じに、
あ、アルタが、
うん、
うん、
林さんのそのさよならアルタの記事にも入ってましたよね。
そうそうそう、たまたまそういう世代の人たちがこう、うん、昔働いてた人たちが最終日にちょっと集まろうみたいな感じで写真撮ってたんで声かけたら、はい、実はあ、なんだっけ、ラブボート系列グループのどこどこでみたいな、
うん、で当時はそのアルタに撮影に来てる芸能人の方と控え室が近くて
近かったから
出かけたことも
多くて、店舗スタッフの人と、うん、芸能人の楽屋が同じフロアだったらしいんですよね、
はあはあはあ、でもさ、アルタってどこが運営してたの、商業施設のアルタって。
もともと三越です。
三越、
ね、これがさ、なんかでも、ね、大人になって知った、その組み合わせ意外の一つだよね
三越が運営してたんだ。
三越が運営してた、
商業デベロッパーとして。
そうそう、三越が運営するファッションビルでありスタジオであり。
はあ、すごいね、三越なんだ。
三越です。
三越というか、まあ、伊勢丹、
三越伊勢丹になってから、あの、まあ、合併してからもちろん三越伊勢丹だけど、そもそもは三越。
三越、あ、なるほど、
うん、
なんかね、はい、というアルタはね
アルタはなんかもう終わらせようとしてるけど、
そんな終わらせるの。
いや、アルタってそんなさ、正気、うん、アルタってなんかその何、そのファッションビルだと思うんだけど、
うん、
いや、アルタの売れ行きとかさ、
うん、
チェックしてた？いや、ラフォーレとか、うん、まあ、ルミネとかはさ、もちろんチェックするじゃん、
うん、
マルキューとかさ、
うんうん、
アルタの月次とかやったことある？
すいません、やってないですけど。
アルタに出店してたテナントとか取材したことある？
まあ、すいません、そうですね、アルタの店頭で取材をしたことは思い返すと申し訳ないが、
あんまりだから存在、いや、俺一回あるんだけどね、
うん、
あの
胸を張って語って、
あのちょっと忘れちゃったんだけど
本当に5分前のことも覚えてないから、うん、
あのそうだけど、あんまりね、商業、
まあ確かにね、
ファッションビルとしてのアルタって、
うん、
今ね、
うん、
そんなに存在感が、うん、
目の前にルミネーストがあったり、
そうね、う
ん、するんでね、どうしてもあっちにみんな、
うん、
若い子も行っちゃうよね、
行っちゃうよね、
うん。で同じように、さっきも話したけれども、この放送時点ではもう閉まっている小田急のミロード、
はい、
ミロードね、
正直俺こっちの方があんまり印象がなくて。
あ、本当ですか。
うん、あのもうだいぶ前に閉じちゃったけど、モザイク通り、通りはよく歩いたり。
何しに？
単純に近道じゃないですか。
わかりますよ、
うんうん、あの坂というか、うん、
どこへの、どこへの近道なの？
西口と南口の、
うん、ね、うん、
なんか雰囲気もいいじゃないですか。
床がねタイルになってね、そのモザイクの、
うんうん、狭い通りだけどなんかこう小道があって、うん、なんか洒落た店が、
うん、
飲食とかファッションの洒落た道がたくさんあって若い子がたくさんいてみたいな、
うん、
新宿のちょっとワイザスな雰囲気とはちょっと違うような、
確かにね、
少しおしゃれなストリートみたいな感じだったよね。あれはもう23年ぐらいにも閉まってんだよね、モザイク通りって。モザイク通りは、
ほうほう、
で今回本体のミロードの方が閉まると、
あの南口からねこう行ける、
南口から見ると白いなんだろうな台形みたいな形してるよね。
そうね、
台形、
うん、台形というか三角というか、
私なんだろう、あの駅の改札のからの入り口しか、
ね、あんまり外からのイメージない
よ、イメージないよね、
うんうん、
まあ、どっちかというと入り口入ってもエレベーターで登るみたいなイメージだよね、うん、あそこの、
つまりなんだろうな、あのルミネ1とルミネ2の間に挟まって、
うん、
挟まれて、
うん、そうですね、
いるようなところだけれども、中に入ってるファッションテナントとやちょっと若いのかな、ルミネよりはだいぶ
ヤングなんですよね、
うん、そうなんだよね。
だからあれです、中高時代とかによく読んでたキューティーとかジッパーとかになんか問い合わせ先がミロードとかになってたことがあって、なんかその文字情報で覚えてる。
あ、うん、青文字っぽいところ。
難しいのはね、なんか、うん、まあ、当時青文字っていう言い方じゃなかったけど、まあ、青文字っぽいですね今となっては。
なるほどなるほど、
うんうん、まあね、うん、俺は結構あの最近だけど、あの7階8階が飲食店で、
うん、
そこに時々あの行ったりしてた。
あ、そうなの、
うん、
いいの、
なんかラーメン屋があって、
うん、
あの
美味しいんだ、
あのなんていうの、ちょっとパルコにも入ってる、うん、洒落てる、なんだっけな、なんとかラーメンっていう、ちょっと
どういう種類のラーメン、
うん、
あのなん、あの俺が行くところは、
うん、
ちょっと大きい和牛が、
うん、
和牛ビーフが乗ってるラーメンで、うん、美味しいんですよ、このラーメン屋。
さすがセレブリティだ
ね。まあでも1200、いや
麺匠さん、
麺匠、麺匠、麺匠が入ってて、
うん、
あのでこうアクセスいいじゃん、
うん、
あの JR からこう、うん、我々ってほら一応大江戸線だから JR と大江戸線の間にあるんだよね。でルミネさんはやっぱ混んでるんで、
うん、
あのミロードはね比較的そんな混んでないんですよ、
うん、
だから並ばなくていいから、でラーメン美味しいから行くみたいな。
なるほどね、
っていうイメージ。
ミロードが閉館になります、
はい、
で取り壊されます、どうなるか知ってますか？
もちろんですよ俺、
うん、
あそこはね JR と一体開発なんで、
うん、
ルミネ2、あれ
ルミツもあるよね、
全く違うなちょっとあの、
うん、
一緒くたになっちゃってると思うんだけども、うん、はい、ミロードのところは、うん、もうすでに建て壊しが終わっている小田急百貨店の新宿本館、はいはい、
うん、
そこと一体開発で、
うん、
今工事が進められている、
はい、
小田急の本館でもうだいぶ前からもうさらちさらちというか建物なくなっちゃったよね。
あれね、衝撃の、ここに再び立つビルにもう一度小田急百貨店が入るかどうかは分かりませんみたいな。
ああ、そうそうそう。
あの衝撃の、なんですってみたいな。
うん。それと一体化して、まあ同じ小田急グループなんで。
うん。
ああ、そうかそうか。ミロードは小田急なん
だ。小田急ミロード。
小田急と、東京メトロと、
うん、
東急不動産、
うんうん。
この3社が中心になって、
東急不動産、
その小田急、百貨店本館跡地とミロードの跡地っていうのは開発、うん、
いやそこら辺って東急で関わりあります？
東急は直接はないけれども、まあ小田急と東急との深い関わりもあるんでね。
そうなの、
うん、
小田急東急、
うん、電鉄の、
あ、
うん、
へ、
で横山さんが勘違いしてるのは
京王の方か。
京王と JR が一体開発、
はいはいはい、
京王百貨店の場所とルミネ1、甲州街道を渡ったところのもう一つのビル
を
含めて、こちらも再開発がまだどこも営業終了してないけれども予定されてるんですよ。だからつまり西口からこの南口にかけて
結構
かなり大きく
大開発じゃない、
大開発に、
え、何年後目処なんですか。
小田急関係は、いつだっけ、
29年に竣工
だっけ。
早い、竣
工、
竣工が29年だ、もうすぐだよ。
俺そう伝えたっけ。
はい、うん、林さんメモにあってか日経新聞にはそうやって書いてありますね。
なるほど、
はい、
うん、
だってもう今25年だよ。
そうだよ、
4年後にはできるじゃん。
できる、
早いものはね、順次作っていくと思うので、は
あ、え、次の夏のオリンピック前にできてるってこと。
夏のオリンピックはいつだか、
24+4、あ、夏のオリンピックの次にできます。はい、
うん、で今日皆さんに共有したけれども、
はい、
建物の外観って、こっちが小田急、今イメージパースみたいなのを見てますけど、
このどでかいやつね、
高層ビルだね。
はあは
あ、高さ260メートルらしいです。
260メートル、
あ、うん、でもあの東京駅よりはちっちゃいんだ。
東京駅っていうのは何ですか。
あの灯火みたいなさ、三菱地所がやる、
あ、灯火まで出てきてるのに、東京統治ね、
東京統治、
うん、灯火みたいな、
間違ってはない、ね、間違ってはない。
東京統治何階だっけ。
380メートル
か。ともしび東京とかでもいいよね。東京統治ね。なるほど。
アザブダイヒルズが330。
へえ、うん。それよりは低いけど、まあ260つの相当でかいよね。サンシャイン60って何メートルなんだ。
サンシャイン60じゃなくてさ、都庁と比べようよ、普通は。
あ、そうなんだ。
新宿にあるんだから。
なるほどね。
都庁あれ何階だっけな。何
メートル。都庁200何十メートルだな。ちょっと調べてください、後で。
うん。そんなさ、でかいビル作ってどうすんだろうね。
ね、
うん、
でもう一つのその京王とか JR が絡む方、
はいはい、
がこれですね。
おしゃれてるよね。
うん、これもだから
48、うん、なんだ、
110メートル、あ、225か。
かなりこう、
あ、こっちか、
でかいね。
凝った形のビルになるのかな。甲州街道も渡る方にも作るみたいな。
はい、
うん、
はい、
これは丸々完成するのが2040年代になるそうです。
まあちょっと先だね、2040年代か。
2040年って何歳。
だって20年後でしょ。
うん、
60いくつですよ。
あ、じゃあそうね、俺なんか何歳だろう。2040年って今から何年後だ。
15年後だとまあ考えて、
15ってか足したら、
うん、
あれ今俺何歳だ
っけ。ギリ60枚だ。大丈夫、不安よ。私で57よ。
そうだ、あ、まだでもギリギリ70になってねえわ。60越したぐらいだわ。
うん、
あ、なんかピンとこないね。
ピンとこないです。
ピンとこないよね。
何してんだろう、
うん、
60
自分がいくつかって考えちゃうね、これだけ遠大な話だと。
うん、やっぱさ、こういう大変だね、こういうなんていうの、都市計画っていうものは、うん、
都市計画って大変だよね、うん、こうだからデベロッパーの人たちこう継承していかないといけないんだよね。今部長クラスの人たちで誰もいなくなる
よ、ね、そうだよね。だからちゃんとさ、こういうコンセプトだったんだよってことをさ、
うん、
しっかりインプットし続けないとさ、え、何だったみたいな感じだ
った。それぐらいはいいけどさ、なんかこう責任感がね、
わかるわかる、え、何だった、何でもよくないみたいな、
こんな何作ってんだよみたいになったらさ、
うん、一番あとどっかの貸し屋にやっちゃうとか
ね
なくてよくないみたいな。
そうね、
そうなんだよね、うん、2040年どんな世の中になってるかってまだよくわかんないじゃないですか、正直言って。
人口のデモグラとかもね、まあ、そういうことから、ね、
まあ、デモグラは分かってるじゃん、まだ、
う
ん、
でもなんかどんな世の中になってるかが分かんない、
ね、何が起こるか分かんないもんね、
うん、
でも大した変わってないと思うけどね。
まあ、でもなんつうの、
今から15年前ちょっと想像してみな。
今から15年前、
2010年、
うん、もう変わってないでしょ。
いやでもやっぱなんていうの、震災とかさ、そういうことは、
震災はあったね、
うん、いつ起こるか分からないよね。
うん、震災はさ、もう2011年に起こったから100年間は起こんないと思うよ俺。
まあそうなんだけど、なんていうの、気象的な話とかもさ、なんかそれによって人の気持ちって変わるじゃん、すごく。
いや人の気持ちぐらいさ、なんか関係ない。
人の気持ちなんて常に変わってんだけどね。
いやなんか15年、いやなんだかんだで、
うん、
俺大学生の時に携帯が出てきて、
うんうん、
携帯はすごい、携帯が出てきたのと出る前は変わったと思うんだけど、
あと SNS だよね。
そうでも、うん、そんな変わってないよ。なんか 携帯が出てきた以降はそんな大して変わってないなと思ってんだよね。
置いておこうか、ちょっとこの議論をちょっと置いておいて新宿に話を戻そう。
新宿にね、
新宿だからまあさ、新宿って一口に言ってもかなりその銀座たる程度まとまりがあるじゃないですか。
ちょっとね、一つね言わせてほしい。一応俺ルミタンなんだよね。
ルミタン、
ルミネ担当で、
はい、ルミタンって言うんだ、うん、
はい、で、うん、ルミネって、うん、ルミネ新宿の駅は、うん、ルミネが支配してるじゃん、うん、世界一の乗降客数を誇るルミネ、うん、あの新宿駅はやっぱルミネが仕切ってるんですよ、
う
ん、
どういうことですか、ちょっともう少し丁寧に説明してもらえますか。
その、まあ、新宿 駅直結の商業施設ってやっぱりじゃあファッション業界の人に何がありますかって言って、まあ、小田急とかなんとかってあるけど、やっぱ一番最初に出てくるのはルミネじゃん、
うん、
でルミネはじゃあどういうコンセプトなのかっていう話なんですけど、
は
い、
うん、
ルミネは明らかにあの、まあ、いろいろリモデルとかリニューアルして今のルミネになった時には女性20代30代の女性にフォーカスした商業施設なんですよ、
うん、
であのルミネの人に何か取材するとやっぱり女性のためあのルミネ新宿駅はルミネだって言うんですよ、
うん、
リアル東日本グループでも新宿駅、まあ、一番世界一の乗降客数を誇る、
うん、
新宿駅って JR 東日本にとっては大事な駅ですよ、
うん、
でやっぱそれはルミネなんですよ。新宿駅といったらルミネ、うん、商業はルミネ、うん、そしてルミネは何かといったら若い女性のための施設なんですよ、
はあは
あ、もう少し丁寧に説明すると、
丁寧でしょこれ、
はい、一口にルミネといっても、はい、まずルミネ1というのが
あルミネ1、はい、
南口というか西口南口の西寄りというか何口っていうのかよく知らないけれども、はい、ありますよね、慶応寄りの方に
甲州街道沿いみたいな感じでね、
そうそうそう、
はい、
で我々が一番よく取り上げるのはルミネ2なのかな。
そうです
ルミ2、
う
ん、はい、
リアルクローズの殿堂ですから、
これは南口と言っていいのかしら、あそこはね、
は
ルミネ2の中でも一番熱いのは何階ですか。
2階です。
2階だね。
どう熱いの。
あそこには本当あれですよね、リアルクローズで今見なくちゃいけない
最も旬なね、ファッションブランドが
例えば
なんでしょう、マッシュスタイルラボ系はもちろん、
うん、
あとこう D2C とかで実店舗出すみたいなこともやっぱりあそこのフロア早かったですよね、
まあ、アメリとかね、
アメリちゃんとかね、
うん、
そうそうそうそう、
エミーストワールとか、
そうそうそうそう
そ
う、
その人たちが まさにしのぎを削る、うん、文字通りしのぎを削ってるのがルミツの2階、うん、
ルミツだったりルミネといえば、まあ、今吉本の劇場もだいぶ前から入っていて、
うん、
そういうお笑いの聖地みたいな意味もあるよね。
あ、そういえば、
うん、まあ、笑っていいともじゃないけれども、
アパレル関係でさ、あれだよね、地方にいらっしゃる方って基本東京出張した時はルミツと2階と伊勢丹は時間がなくても見るみたいな人多いですよね、
うん、そうだよね、
うん、
でルミネエストっていうのが東口にありますよね。
はい、
これどういう施設ですか。
より若者の館ですかね。
そうですね、うん、
ティーンエイジャーも含めた若者、
まあ、そうですね、うん、
ちょうどこう東口にさ、うん、抜ける地下の、うんうん、あれ地下2階か、
うん、
1階2階がこう歌舞伎町歌舞伎町じゃなくて東口に抜けるところにちょうどあって、うん、あそこはだからはギャルというか、
そうそう、
今ギャルって言わないと思うんだけど、ちょっと若いね子たちのなんかそれこそまた伝道というか、
うん、
あそこでしのぎを削る、
まあ、渋谷のマルキューが一番ああいうギャルカルチャーの発信源だったけど、なんかいつの間にかその
何ですか、ね、
この新宿駅という地の利を生かしルミネエストが力をつけ、うん、
つけ
いいブランドもたくさん集積し、すっかりこうはあルミネエストに食われてしまったという時代もあったが、
あったが
109もまた力をつけていますけどね、
うん、まあそうですね、で、まあ、まあ販売力っていうのはやっぱエストが圧倒的に強いんでね、エスト、まあ、であってプラスだからニューマンが甲州街道を挟んで、
屋号は違うけれどもこれルミネが運営してるんですか、
運営してるニューマンがあると、
うん、大丈夫、あそこ渋谷区じゃないの。
あそこね、
高島屋って渋谷区だよね。
高島渋谷区です。甲州街道の向こう側って渋谷区じゃなかった。
あ、じゃあニューマンも渋谷区、
文化服装学園も渋谷区ですよね、うんうんうんうん、これ合わせて売り上げ高ってどれぐらいあるんですか。
売上高、
うん、ルミネ新宿い
あれ両方ルミネとルミネエストで大体700億ずつぐらいなんで、
うん、あ、そんなにあるの。
1400億ぐらいあるんじゃない。
ニューマン合わせたらまた違う、もっと増えるの。
ニューマンどうだろう、
うん
多分そんくらいだと思うよ、
うん、
ニューマンは新宿区でした。
今の新宿区なんだ。
そのようです。
へえ、面白いね。どういう
どこに区の線引きがあるんですかね。
線引きがあるのかね。うん、だから駅の結構、入り口のほとんどをこうルミネが押さえてるわけですよね。
確かに確かに。
アマニューマンがね150億ちょっとぐらいですね。
うん、
だからまあエストも700億で150ぐらいだから1500億円
前後ってことですな。
はい、
そんなにやるんだ。
うん、
今駅中にもなんかできなかったっけ、食品の
イートルミネですね。
イートルミネ、
はい、
これ改札の中にある。
改札の中にある。
買ったことある。なんか
ごめん、ルミネ新宿違うわ、500億円を超える見通しって書いてある。
ワンツー合わせて。
そうね、ワンツー合わせて500億円。
あんまり深掘りしない方がいいですか。
そうね、
うん、
あれ、うん、ルミネグループ全体で2300億か2400億円ぐらいだったんだよね。
そうです、全部合わせでしょ。
あれ、うん、これだからルミ、ちょっとこれカットした方がいいな。
めんどくさいからそのまま流すけども、担当者なのよく分かってないってことが。
やべえ。
ルミネエストも建て替え計画が水面下であるとかないとか。
あ、そうなんですか。
うん、
まあ、確かにルミネエストがなんか一番なんか、
そうだよね、ちょっと
年季を感じさせる感
は。年季っていうかマイシティだった時代って皆さん知らないか。
マイシティ、ね、そうか、ありましたよ、マイシティ時代。私上京してましたよ。
ああ、うん、知ってる、
うん
うん、多分2000年代半ばにルミネエストに変わったんじゃないかな、うん、マイシティが長くて。ああ、磯君さんなら知ってるかもしれないけども、
うん、
ルミネエストの今のビル、
うん、
ちょっと1階駅の入り口のとこなんか天井高かったりしますよね。ちょっと広いというか。
そうなんだ。
うん、
うん、
なぜだか分かりますか。
え、なんでですか。
もともと何かが入る予定だったんですよ。
何か、磯君さんなら分かるかもしれない何か。
あ、関係ないか。新宿に住んでたっていうことを。
新宿に住んでた、新宿を代表するような何かですか。
まあ、まあ言っちゃいますけれども、
はい、
もともと西武線があそこの駅になるっていう予定。
西武新宿もっと近かったかもしれないんだ。
ああ、いいね、いい反応だね。
なるほど、
うん、
だって西武新宿あのちょっと離れているがゆえにさ、
今の西武新宿線の新宿駅っていうのは仮の駅だったの、もともと。
へえ、そうなんだ。
本当はあのビルに
確かに
入れようとしてて、設計までしてたんだけれども、ちょっと
なんで
足りないなっていうこと。
何が
なんか電車が長い編成だと入らないみたいな。
え、そんな電車短くでもして入れればさ、西武新宿線のさ沿線の地下とか変わったよね絶対。
それ確かにそうだね、だいぶイメージ変わったよね。
だってさ、なんか西武新宿線ってやっぱさ新宿線っていうくせにさ、なんかババがターミナルみたいなイメージあったよね。
あるね。
まあ、なんかそのおかげで、そうだな、うん、
まあ、そのおかげで
ババはそれで発展したんだな、うん、
うん、まあ、前の50何年前のオリンピック時代、オリンピック東京オリンピックの時代だけれども、うん、そういう話があったというか、かなり具体的に進んでいて、今もルミネエストのあの建物行くとその名残が。
そうなんだ。
2階がちょっと狭かったりしないかな、天井とか。
ちょっと西武新宿線の民にこれは伝えたいね。
割と我々鉄道好きの間では知られたトリビアですよね。
お客さん鉄道好きだったんですか。
まあなんかさ、うん、エストはさ、うん、ちょっとなんか複雑な地形なんだよね。商業施設としてはこう東西に、
うん、
2階とかでさ東西に
分かれてたり、分かる分かる、なんか複雑で確かに、うん、かいけないじゃんみたいな、うん、
で地下は地下でなんかちょっと商業、うん、ショップがなんか柱回り込んだりとか、うんうんうんうん、だからこう使いづらい、本当は使いづらいけど、うん、そこはすっごいうまく作ってあって、うん、そのつなぐ間がさいい感じの、うん、ちょっと休む休憩スペース作ったりとか、ね、それすごい考えられてるけど、普通に考えたらちょっと使いづらい、
うん、
あの作りにはなってるから。
それは駅舎にするはずだったからな。
そうそう、多分そう
だ。
へー、ね、建て替えたらもっと使いやすくなったらいいよねっていう気にはなるよな。
なるほどね、
素人目に見てもね。
はあ、
うん、なるほどね。
新宿って言ってもすごく広い 渋谷の概念よりも銀座の概念よりも原宿の概念よりも
広いですよ。
広いでしょ。これ歌舞伎町とかまで含めちゃうと、う
ん、もちろんですよ。そう、西新宿のね、ああいうオフィス街ね、
西新宿のオフィス街、
うん、
でも結構新宿駅前っていうのはさ、うん、基本はやっぱ大型商業施設の街ではあるよね。その百貨店が、まあ、
鉄道系がねみんな出てたからね。
百貨店がさ、まあ、京王も小田急もあって、まあ、今小田急はないけどあるけど、まあ、実質ほとんどかなり減らしてるけど、
うん、
まあ、高島屋もあって、
うん、でも新宿ってさ、あの何ですか、あのあこんなところにこんな店があってメンズのさ専門店系とかお店ありますよね。
どこら辺にある？
あそこら辺、あのビームスジャパンがあるあたりってあれ なんて言ったらいいの、あそこ
新宿、あれ何丁目なんだろうね。
あ
IDC 大塚家具とかのあたり、
あれ
ね、あはいはい、
あれなんて
言うの、何丁目なのかな、何丁目なのかな、ちょっと
あれですよね、コーヒー貴族とかあるあたりですよね。
あー確かに、コーヒー貴族なかったっけ、あっちに
ランブルとかある、
ランブルはあるね、
うん、そうね、確かにあそこ専門店あるんだ、うん、
あれしょメンズもさ、
三峰とか、
そうそうそうそうそうそう、
高級もあったし、ね、
高級、ね、
まあ今もあるか、
あとさラットミュージシャンがずっとあそこにお店あるよね、
あるね、謎にね、
うん、
確かに、
うん、
あとそうね、あるね、確かに、あそこなんであんなメンズの大型専門店あるのかね。
古いやつはだいたい新宿発祥の三峰とか、うんうん、高級とか、
うんうん、
そういうのはまあはっきりしてるけれども、そういうのに引きずられてきてるのかな。まあ路面のお店出せるエリアって大体あのエリア、
うん、まあ、新宿だとね、
新宿だと、
まあ、歌舞伎町とか行くとそういう何でしょう、歌舞伎町の方たち向けの専門店とかあるよね。
専門店もあるし、うん、一時期は伊勢丹のメンズ館もそういう人たちがかなり支えてた時期だったよね。
歌舞伎町のお姉さんがね、
お姉さんとかホストの人たちが、うん、結構売り上げの結構なパーセンテージ取ってるっていうような、うん、
まあ、バーニーズもありましたから
ね
話もあったよね、うん、バーニーズもあったね。バーニーズって今何なんだっけ、
なんだっけ、あの
米表じゃない、
米表かな、
米表か、時代をかん、うん、米表でいいんだっけ、
米表で多分いい、
ラオックスじゃなくて米表だっけ、
ラオックスか、
いや、ラオ米表でしょ、
米表そこら辺に出店してますよね、
どっちだ、米表な気がするけど、ちょっと我々そのルミネといい、ちょっと うろ覚えだな、それ
本当にうろ覚えで放送しちゃうよね、うん、磯君さんが今調べてくれてるからそれを、
はい、ラオックスでーす、
ラオックスだよね。
じゃあ米表は何なんだ、
米表は別のところにあるじゃない、
うん
うん、
そこラオックスなの、
ラオックスでしょ、
あ、
うん、バーニーズって今どこの傘下ですか、
ラオックスですから、
あそっか、
うん、
あなるほどね、
やっぱりホストホステスとかいうそういうなんだろう、結構ギラギラ人たちが多いので、そういうリセールのものっていうのも動きがあるよね。
まあ、今だってリセールみんながするもんだけどさ、
みんながするもんだけれども、
まあ、かつてはそういうイメージありますよね、
うん、六本木も多いよだから、うん、気づいてないかもしれないけど、
あリセールショップ、
リセールショップ、
うん、
めちゃくちゃ多い、
あ多い、
うん、コミ表とか時計のなんだっけ、雪崎とか、
雪崎さんってさリセールショップじゃないよね、
買い取りもやってないっけ、
あそうなんだ、
知らん、
あまあでも基本的に貴金属店ってものは買い取りはするよね、
うん
うん、
コミ表なんてあるっけ、六本木に
いくらでもありますよ、
あそう、
石を投げれば当たるぐらいね、
へえ、
なんぼやとか、
あそう、あ
なんぼやはある感じ、うん、
まあそっか、
うん、
まあ、新宿も多いのか、
うん、
新宿は多いです、やっぱりそういう商品が行き交う場所なので、
な、ね、
伊勢丹もあるし、
あ
プレゼントされたものは嬉しい、
でもすでに家に3つあるから
2つあるから
みたいな、
持って米表にみたいな、
うん、あるよね。
YouTube の、 あのホストのさ軍神の YouTube 面白いよね。
そうなの、
あ見てない、
見てない、
うん、めっちゃ面白い、超ためになる、
なるほど、
うん、もう最近見てちょっといろいろ勉強してるの、うん、軍神に
何を勉強するのコミュニケーション
そう、あのまあもちろん接客とかもそうだけど、うん、軍神はやっぱり、
うん、
あのなんかこうなんていうの、こう結構みんなさ、
うん、
ホストの、
うん、
その人たちが結構暴れ馬みたいな個性的な人が多いからとか、あとこう結構素人の人とかが入ってくるわけ、新しくその人たちに教える ことすごい結構でさ、そのホストになりたい人ってさ、うん、成り上がりたい人が多いから、うん、
はいはい、
別になんていうの、どっかで新卒の訓練受けたとかさ、うん、何にも分かんないみたいな子がいっぱい入ってくるから、うんうん、それを一人前にするみたいな、
なるほどね、リーダーシップとそして教育ということね、
そうことにすっごい力入れてて、うん、いつも見てもなるほどね、こうすればやる気を出せるのかみたいな、
うん、
はい、っていうねことを考えると、なんかよりこうあそこの新宿エリアの伊勢丹とか米表がなんかよりちょっと身近に感じてんだよね、
うん、
単純にその商業売上ということで考えても、うん、はいはい、銀座とか原渋谷なんかにも池袋と比べてもだいぶもうダントツででかいですよね、新宿って。
あ、新宿がね、
だって伊勢丹があるだけでね、
伊勢丹があるだけで4000億売ってるわけでしょ、うん、で今高島も1000億にも届くだろうと言われていて、うん、先ほどおっしゃったルミネが1000何百
億、いや、じゃあルミネはまあいろいろ合わせて700億、うんうん、
はい、
いくらにする
2分の1やないか、
はい、はいはい、軌道修正して
はい、すいません。
で小田急慶応もあって、
うん、
丸井もあってみたいな、
はい、
で結構その路面のラグジュアリーなんかも多いと。
路面そんな多くないでしょ、
全部は揃ってないけれども結構売れてる店多いですよ、新宿とか、
グッチもあって、
ビトン、
ビトン、
うん、伊勢丹の横、
あ、そうだ、
うん、
はい、
うん、
でもそんな売れてないでしょ、あのビトンは。
いや売れてると思うよ。
あ、売れてんだ。
いや、うん、今時さ、そんなこれだけインバウンド多い街でさ、
はい、
売れないラグジュアリーってないんじゃないの。
で家電もあるでしょ、
家電量販店もあるもんね、
はいはいはいはい、
家電といえば、うん、新宿の家電といえば何ですか。
あれです、
ヨドバシカメラ。
ヨドバシです、
ヨドバシですよね、
うん、あれもあるしね、あのほら大型スポーツ専門店もできたじゃない、
なんだっけ、
石井スポーツ
アルペンの話
アルペン、アルペン東京もあるじゃないですか、
はいはい、うん、だからあらゆる消費があって、
そうね、
あとないものは何だろう、
ないものね、だまあ大型路面だから、そのラグジュアリーの、
うん、
っていうのはやっぱ少ないと思うよ。
あの伊勢丹で十分だよ、
まあ、伊勢丹に入ってるからね、大体。
そうそう、うん、とはいえこうさ、みんなそうじゃん、だって銀座だってあるけど、
うん、
みんな路面店をガンガン構えてるじゃないですか、
うん、
でも路面店、そのラグジュアリーの大型路面店っていうのはなんかやっぱ印象薄いんじゃない、新宿の中では。確か
に数はそんなに多くないでしょうね、うん、新宿駅の東口から伊勢丹のあそこの交差点のところぐらいまでの間にしか、
うんうん、ちょっとだからビトンぐらいでしょ、
グッチ、ビトン、ティファニー、
あ、ティファニーかぐらい、
バーバリーなかったっけ、
バーバリーもうなくなったんですよ、
ないんだっけ、
うん、もうなくなった、
まあ、伊勢丹があるってもでかいですよね、
うん、でもだってそのいわゆるさ他のだからセリーだから表参道にあるようなさ、
うん、
表参道は全部揃ってるけど、
うん、
新宿にはそんな揃ってないでしょ、
まあそうね、
うんうん、
揃ってないけれども、おそらく伊勢丹含めたブランドの売り上げを積み上げると、
まあかなりね
相当な額になるんじゃないですか。
そう、確かに。でも新宿にないものって何か あんのかね、
食もあるしね。
そうね、
健全なものからわい雑なものまで
何
で
も。ドン・キホーテもあるしね。
ドン・キホーテは、ね、まあわい雑な方がやっぱ新宿らしいって感じするよね、
みんなね、
うん、
どんどんドン・キホーテがね、
うん、
はい、
うん、
あれなんだよね、あの新宿のドン・キホーテよりもちょっともう一本大久保側に行ったドン・キホーテの方がなんかね、
うん、
なんかいかがわしさが、
ね、いかがわしいよ、
ね、昔から有名だよね、取り上げられるの大体、
うん、あそこだってエリア的にもさ、なんか夜行ったらめっちゃ怖いもん、
うんうん、めっちゃ怖いっていうか、なんかこの二人はどういう組み合わせなんだろうなっていう、二人が深夜の2時ぐらいにいたりして、うん、当時
深夜の2時
大学生で、あ、深夜のチャリンコ街中を巡ろうとかそういうアホなことをしていた時代、
あ、その当時からそういう感じなんですか。
そういう感じでしたね、うん、
そうね、まあ、新宿ね、なんかがでもこの10、20年、
はい、でちょっと言い忘れですけども、
はい、
三越伊勢丹もあの辺の街づくりに乗り出すというふうに宣言していますね。
ああ、そっか、
うん、
結構土地持ってんだっけ。
点在して持ってますね。
ああ、ちなみにどこ持ってる
の。ティファニーのとこそうですよね。
ティファニーのところがそうだったかちょっと分かんないけども、まあ、確率で言えるのは
ビックロ、
ビックロ、ビックロじゃない、今なんだっけ、ビックロって言わないでしょ、
今なんだっけ、新宿東口、
ビックカメラとユニクロが入ってるところ、ビックロのままでもいいかもしれないけども、
う
ん、 あと大塚家具のところもそうですよね。
あ、そうなんですね。
あれ三越だったから、もとも
と。そうだ、三越なんだっけ、なんていう名前だったんだっけな、あのなん
か別館か新館か知らないけれども、
そう
で他にもいくつか点在しているですよね。でも今の伊勢丹新宿ってそんなにメンズ館合わせても広くないのに、あれだけの売り上げを作っちゃっていて、もう正直言ってもうキャパオーバーしてると、
はいね、広げられたらいくらでも売れますみたいな、
うん、
だけど
そういうことがあるんで、
ね、締めづらいよね。4000億もさ売ってたらさ、
ね、休館しちゃったらね、
休館しちゃったらね、なかなか代替が効かないから、
ね、日割りでさ、え、ちょっと工事延期1日延長とかダメだよそういうのみたいなね、うん、
完全に閉めるタイミングを逸してるよね、
うん、
どうなんだろうね、
どうすんのかなと思って、なんか、なんかさ結構あれだよね、噂というかさ計画はさ立ち上がっては消え立ち上がっては消えって感じなんじゃないの、
まあ、本格的に発表されてないからね、ちょっと水面下で何やってるかよく、
はい、でもどんどんさ売り上げが増えていくともうなんかどんどん建て替えられなくなっちゃってさ、
うん、
っていう感じだよね。
なんかウルトラシーを発表するのかもしれないですね。
あ、どういう風に、
いやなんか仮店舗ここですみたいな、そういう、
あ、うん、仮店舗、
うん、
あ、
その持ってる不動産を、
なるほどね、あ、なるほどね、
最大活用してね。
まあね、でもなんか借りてもさ本当に分散とかしちゃったらさちょっと行きづらくなっちゃったりするじゃんね。
まあね、
ね、
まあ、でも今伊勢丹新宿本店だから伊勢丹新宿2号店とか伊勢丹新宿3号店みたいな、
あ、なるほどね、うん、あ、そうか、そういうの作っていくってことか、
そうそうそうそう、
あ、まあね、
単純にあのユニクロとビッグカメラのところだけでもそうなれば
確かに
だいぶ変わる、
だいぶ変わるね、
もともと百貨店だったわけだし、
そうか、
うん、
あ、まあ丸いとかも結構あるしね、いっぱいね、
うん、丸いは結構ね、アップル1階のアップルストアはにぎやかで2階のスタバもにぎやかだけどちょっと他かなり寂しい感じになってきてるんで ね、うん、磯口さん新宿長く住まれていて、
はい、
私しか知らない新宿の魅力って何かありますか？
私しか知らない、
できれば駅のみんなが新宿と思うようなところで、その大久保とかそっちまで行かずに。
そんなこと言われても馬場に22年間住んでるからな
馬場とは違う、新宿だってみんなが思うようなところで、
新宿はやっぱね懐が深いですよ。
懐が深い、
うん、うん、まあ、こんなみんな知っとるわって思うと思うんですけど、
うん、
ああいうなんていうんですか、朝ベロンベロンになって倒れているホストとか、
うん、
ああいうなんていうの、あ、もう汚い、朝の街が汚いみたいなところもあるけれども、
うん、
まあ、なんつうの、それもありつつそういう伊勢丹みたいなものもあり、
伊勢丹みたいなそのそうい
うラグジュアリーを日本の富裕層みたいなものを象徴するものもあり、
うん、ゴールデン街みたいな、
そうそうそうそう、飲み屋もあり、なんていうの、思い出横丁もあり、
うん、西新宿のオフィスビル群もあり、
そう、私もなんかやっぱこの老舗も多いですよね。
あ、
まあ、伊勢丹も老舗だと思うけど、あのなんだあのま
ん
じゅ
う、
お湯分けとか、うん、
とか、まあ、木村屋とか、あ、木村屋違うか、中村屋とか、
そうそうそうそうそう、
うん、高野とか、
そう、なんかすごい印象的なのが昔に新聞に日本の地価が一番高いところとかってランキング載ったじゃないですか、
うん、
あれって長らく新宿高野が1位だった時代ありません？
ん、銀座の急遽堂前じゃなくて、
え、でも高野も 高かったと思うんです
よ、まあ、高いのは間違いないけれども、うんうん、
だから私あれなんですよね、新宿高野も上京して初めて高野を見てこれかと、
うん、
あ、高野フルーツパーラーがね、
ここが地価が高いで有名なあの高野かみたいな、
あ、なるほどね、そういう記憶だったわけね、
うん、
高野はアパレルやってたの知ってる？
存じませんね、
知らない、
もう僕はこの業界入った時だいぶあの縮小してたけど、水着をずっとやってたよね、高野といえば水着みたいな、
ふーん、
で高野が水着をやめるって言ったんで、そのマーケット誰が取るかっていうのが非常にこう記事書いた記憶がありますよ。三愛が取るのか伊勢丹が取るのか、
はいはいはいはい、
水着といえば高野、
うん、
うん、
まあ、そんな感じかな、すいません、よくある魅力になってしまった。
あの映画見たことありますか？なんだっけ？
ロストイントランスレーション、
うん
うん、もちろんですよ、
見た、
うん
うん、 あれ見た？
最後だけ見たね。
ん？
最後だけ見たかな。
最後だけ。
なんかホテル。
パクハイアット。
あのなんだっけバーあるじゃん。
はい、ニューヨーク
だ。ニューヨークバー。
うん、
あそこだけ見たね。
うん、
でなんかつまんねえなと思って。
ラストシーン、ラストシーンってか俺もあのだいぶ前に見たんで記憶は曖昧なんだけども、
うん、
なんかヨドバシカメラの
あの歌舞伎町ね、あそこの
歌舞伎町じゃなくてヨドバシカメラじゃない、
あヨドバシカメラの
中で遊ぶって
やつ、あああれだわ、みんな印象的なシーンがそれぞれ違うわ。私なんかあの歌舞伎町のあの通り、あそこなんだ、うん、新宿通りだっけ、あそこをさタクシーの中から見ていくじゃないですか。
ああ
でなんか夜景の中のネオンってさ、ああいう、あやっぱ海外の人から見るとこういうブレードランナー的なものってすごいエキゾチックなんだなと。
大体パチンコとかサラリーマンとか風俗の派手な看板がこうギラギラしてるやつ、
ね、うん、そうそうそうそう、
うん、
なんかあれだよね、なんか日本人がさ気づいていなかった、あこういうものって海外の人から見ると素敵なんだなっていうものを、なんか今となってはそれって当然の魅力になってるよ日本の、
うん、
なんかそれを教えてくれた映画でしたね。
そう、確か20年ぐらい前の映画だと思うんだけども、
う
ん、
そうか、
当時見て一番面白いというかすごい違和感って言っていいのかなんか分かんなかったのが、ラストの別れのシーンで、
うん、
そのヨドバシ、西口のヨドバシカメラの前で、
うんうん、
抱き合うじゃないですか、
うん、
覚えてる？
覚えてない、
覚えてない
、そんなシーンあったっけ、
俺もなんか心配になってきちゃった、
合ってるのかな、
合ってるは絶対合ってる、それは有名なシーンなんで、ヨドバシカメラの派手な電飾の前で、
うん、
スカーレット・ヨハンソンだっけ、
そうです、
とおじさんの方忘れちゃったけど、
なんビル・マーレ、
ビル・マーレが抱き合うじゃないですか、
うんうん、
あんなところでラブシーンをやるって日本人の発想じゃないで、
確かに確かに、
あんなロマンチックなシーンを日本だともっとなんか港の見えるところとかさ、夜景の綺麗なところ、ヨドバシカメラの電飾の前で一番クライマックスの一番ロマンチックなシーンをやるっていうのがすごく驚きだったんで、あれ見た時、
なるほど、
あこれが新宿だなと思って、
ちょっと見てみます、
見てください、はい、
みんな見てるんだけど覚えてるとかしか
ちゃんと見てない、そっか、
横田さん新宿といえば、
な新宿って
中央線沿線の民として、
な中央線沿線の人は、まあ、俺は別にただ住んでるだけだけど、
うん、
やっぱりほら伊勢丹好きなんだよね、
まあ伊勢丹の話、
うん、だからその冠婚葬祭のなんか物を買うのはやっぱ伊勢丹なんですよ、うん、
なるほどね、
何回か聞いた話のような気もするけど、そ う, そ, う、うん、そうだよね、
義母と書いてお母様がね、
そうそう、
うん、
だからなんかこう家族の行く場所っていうのは伊勢丹なんですよ、だからうんっていう感じ、
なるほど、ね、
家族でこう行く場所伊勢丹
っていう、うん、素晴らしいじゃないですか、
うん、だからお世話にはなってるけどね、
うん、
うん、もうちょっとこうね、こう俺にもなんか返してほしいけどね、
何誰が
何を、
伊勢丹が
なんかあんた貢献してんの、
してない、
返してほしいでしょ
例えばさ、うん、多分本当に俺が子どもの頃だったら、
うん、
やっぱこう百貨店の食堂で食べるお子様ランチっていうのがさ、
うん、
そう思い出になるわけじゃん、
うん、
あなたの子供が思い出になってるんじゃないのだから、
いや今ないんだからそういうの、
お子様ランチがね、
お子様ランチないから、
そういう、
いやそういうなんかなんていうの、誰もが行くような、う
ん、伊勢丹が経営してるような食堂ってないんだ、
ないね、
おしゃれすぎるもんね、
う
ん、ちょっとね、
そうだから高いとこしかないから、
うんうん、昼飯で行って5000円とかそういう、
そういう感じ、
うん、
だからもうその貧乏人は来んじゃねえって感じはやっぱあるんだよね、
あ
義母と書いてお母さんの時ね、
だからさ、うん、それじゃあさ思い出にならない、
確かにね
、まあ、ただ今でも覚えてるのは、うん、結婚するってなった時に、うん、その何あの前も話したかもしれないけど、こうあのほら婚約の時になんかさ箱かなんかに入れてなんかやるよね、あれなんていうんだっけ、結納、結納、
あちゃんと結納されたんですね、
結納グッズを、
うん、
結納グッズどこで買うのっつったら伊勢丹に売ってるわけ、
もちろんです、
う
ん、
そうで、うん、え結納グッズと思って、うん、とりあえず伊勢丹にあるらしいよってなんか聞いて、
うんうん、
なんか伊勢丹のよくわかんない行ったこともない、
あそういうねなんか
5階から6階の初めて
謎売り場ね、
そう行ったらもう全部教えてくれて、で そこでこう、うん、そんな高くなかったよその、
うん、
そういうグッズは、
うん、
で、まあこれだ、それだったらこのぐらいのものどうですかって、これが定番ですよって言って一通りね、
安心感ある、
そう、全部その中に入れるこの水引きもさ、セットでなんか箱も、
これならご相手のご両親も安心
で、そうそうそうそう、百貨店ってすごいいいなって思った、そういうのが今は、
なるほど、
今あんのかな、あの
唯一、あるでしょ、
あれなくしたらもう俺本当怒るよ、
うん、怒ってください
適当え、
林さんなんかあんの新宿、
まあ定番だけど紀ノ国屋ですね、
WWD ジャパンもね、WWD ジャパンも扱っていただいてね、
紀ノ国屋書店やっぱり、
ああ確かに、
一番の本屋なのかなって感じがしますよね、
紀ノ国屋のあの食堂街楽しいよね、
地下のところ、
うん、
今普通に営業してたっけ、
なんかさ一時期やってなかったよね、最近
カレーとか、そうそうそうそう、なんか、
うん、
ナポリタンみたいなのが、
うん、そうそう、
並んでるのところ、まああそこも楽しいですよね、紀ノ国屋はやっぱり文化レベル高い感じがしますよね、すごく集まってる人たちの、
確かにな、その町の本屋を見れば、
うん、
その町の、
ああ紀ノ国屋書店ってさ、一、うん、回今ニトリにも出てたじゃん、
うん、
ニトリ、今現ニトリの、いや南口にも一回出て撤退したじゃん、
南口、ああ高島タイムズスクエアのとこね、はいはい、
でそれがなくなってまたこうあそこの本店だけになったじゃん、
どうなの、ちょっと詳しくは知らないけれども、他にはないのかしら、
いやいや、あの、うん、その新宿で、
うん、
あれでこうなんとなく、なんかあれからちょっとこうイメージが若干変わったというか、
どう変わったの、
いやなんかちょっと勢いがなくなった感じがしたよ、
あまあ本屋自体はなかなか苦しいだろうね、うん、でもね、うん、一般論になるけれども、
うんうん、今でも行きます紀ノ国屋、
今でも結構寄りますよ、
あ寄る、
うん、
あ、
何階だっけ、文庫とかがあるフロアが一番なんかこう、
あそう、
うん、1階だとまあいろいろ芸能とかいろいろあるんだけども、1階を見てもなんとなく今流行ってるものって分かるなっていうような感じがするの、うんうん、1階はそんな広くないけれども、2階の2回だけ3回だけ文庫とか新書のところだと結構、ね、ああ世の中こういう流れで、ああ結構若い学生さん難しそうな本手に取ってんなとか、
なるほど、ね、
ああおじさんこんなに本買ってすごい読書家なんだなとか、な
るほど、ね、そんな人間観察もされて
る
んですね、
してるしてる、マーケティングしてる、
あ
最近行ってなかったからちょっと行ってみよう、
あとちょっとこれも定番っちゃえば定番だけども、都庁の展望台ってことありますか、
あります、
あるけど
誰でもタダで入れる、
あ最近ないな、
最近ない、俺久しぶりに行ったんだけども、この間
今度、
いや土曜日行ったけど、そんなに
空いてんだ、
空いてるってことはないけれども、こうちょっと待てばエレベーターで一気に行けるみたいな感じで無料だし、で磯君さんとか私とか登山多少やってるじゃないですか、
はあは
あ、昔は都内からああいう高いところ登っても富士山が見えるぐらいしか思わなかったんだけども、
はいはいはいはい、あの山も
裾野に広がる山がどこなのかって気になり始めて、
なるほど、
そういうのが見るのがなんか楽しく、
あ見えるんだ、
見える見える、それで今そういうアプリもあるんで、方角させば、
なるほど、ね、
これが丹沢の何々山だとか、
あなるほど、ね、
雲取山がこれだとか、
あそうなんだ、
うん、あんまり関心なさそうなあからさまに、いやいや、
僕学生の時に、うん、デートで一回行ったことあった
、うん、あそこさ多分、うん、借りてさ結婚式とかできるよね、
あそういうサービスがあるの、
確かある、俺も見たことある、
私も行ったこと
ある、花嫁が歩いてる時ある、
あそうなんだ、
はい、
そう一般の人の中で
多分、
うん、いやどうだったっけな、
その職員だけじゃないでしょ、
まあ、あもちろんだよ、うん、ただ一般の人もその時いるのかどうか
分かんない
けど、
ね、うん、
でも見たことあるから、
へ、
はい、あれですよ、当時新宿区議会議員だったかな、当時が忘れちゃったけど、今維新の会だけど参議院議員選挙、あ違う衆議院議員選挙落ちちゃった
音喜多駿さん、
同級生なんですけど、はい、確か結婚式の二次会あそこだった気がする、
結婚式に呼ばれる仲なんだ、
大学の同級生でしょ、
うん、
ああそうなんすごいですね、
うん、ちょ
っとそれ置いとこう、ああ新宿の話をしよう、
新宿の話今思っちゃったから言うけれども、うん、俺先週神戸市長だったんですよ、
はい、
週末、うん、
ビオトープね、
ビオトープの神戸店で、で、ビオトープの神戸店があるのが大丸の近くの旧居留地って、昔からその、明治時代に外国人に開放したこう、うんうん、エリアで、クラシックな建物がたくさん建っている、うん、ロマンチックな感じのそのところで、みんなウェディングフォト撮ってるんですよ。
はは、うん、映えるもん。
うん、映えるから、
うん、
でまあ東京だと割と丸の内のところなんかでウェディングフォト撮ってるのが定番になってるね。新宿だとありえないなと今思って。
え、ちょっとぜひアイラブ歌舞伎町の前とかでやってほしいよね。
そうね、
あれも映えるよ。
ヨドバシカメラの前でこうウェディングフォト
ってロストイントランスレーション風にやれるよ。
そこ、ね、やっぱみんなロマンチックなところで撮りたいんだなっていうな。
え、でもせっかくだとなんか あれじゃない、あのチンポムのエリーちゃんとさ、
はいはい、ホストの人ね、
なんだっけ、
スマッパグループの
ホストの人、ね、そうそう、手塚真紀さん、
はい、
とかだったらね、あの人たちのウェディングフォトどうだったか覚えてないけど、うん、ね、
まあね、どうね、でもなんか今年、あ去年か、あの新宿歌舞伎町で、うん、そのチンポムがアートフェイス初めてやるって言って、うん、はいはい、高山さんと一緒に7回以上ぐらいでこうやるからって、うん、そこ回ったんですけど、うんうん、その時にその全体のプロデューサーやったチンポムの後ろさんっていう人の話聞いたら、そのチンポムって結構いろんなとこ、高円寺とか渋谷とか清澄白河とか、はいはい、でいろんなとこでちょっとしたイベントやるんですけど、うん、あの人たち炎上系なんで、うんうん、どこ行っても炎上するんですよ、
うん、
で怒られてるんですよ。俺も何度か怒られてる現場見たことあるんですけど、うん、でもね、歌舞伎町は一番怒られないって言ってて、
やっぱさ懐深い
んだ、懐深いんだって、一番
懐深いっていうか無秩序というかさ、だからあの渋谷、まあこれもちょっと話広げすぎちゃうけれども、東横キッズとか今問題になってるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
昔ある程度渋谷にもああいう子たちを受け入れるような許容があったと思うんだよね、
センター街みたいなね、
うんうん、今渋谷が浄化されちゃってるんで、
なるほどね、
宮下パークの屋上でまあ綺麗な写真撮ってるような若者ばっかしになっちゃって、ね、なかなかそういう人たちを受け入れられるような、そのホームレスの人も含めてそういう人たちを受け入れるような
確かにね
場所だったけども、そういうのと比べると歌舞伎町のなんか
自由な感じね、
なんだろう、ダイバーシティという、うん、よく言えばダイバーシティインクルージョン。
花山の神社でさ、あれでしょ、それこそなんか、
あ、見せ物小屋、
天井桟敷とかがさ
やってた、ね、
芝居をかけてた時代、唐十郎、うん、とかの、だからなんかそういう時代からのなんかこの無秩序感、
うん、
まあでもそれはあれか、ゴールデン街のなんだ、戦後の闇市感みたいなところもそうなのか、
そうね、
まあそういうのもあって、
うん、闇市の影響がまだね残ってるところ、うん、アメ横かあそこかって、歌舞伎町かって感じだもんね、
うん、
あんまりそのね、駅の周りを除けば大手デベロッパーが支配していないというか、
そう、ね、
うん、ある程度自由な雰囲気っていう、
まあ、駅直結は大手デベロッパーたちが支配し、
うん、
駅からまあ割合近い歌舞伎町、そしてゴールデン街、そして大久保に至るエリアっていうのは結構無秩序エリア、
無秩序だから、うん、あれ東急のね、あのなんだっけ、歌舞伎町タワー、
トイレの問題ね、
ああ、ジェンダーとかいろいろあったけど、まあ、あそこに立派なああいうものが立って、
ね、大手デベロッパーが作った、
うん、その足元では非常に東横キッズたちが見
たっていう、まあ、若干東方のさ、うん、あのビルがゴジラがある、
うん、
できて、うん、あの通りがさ広くなったじゃん、
うん、
であのゴジラパワーでだいぶ浄化されたよね、まあ、で
も感じるよね、昔って本当にやばい感じだったよね、
小間劇前だってなんかさ、うん、結構やばかったじゃん、
怖かったもんね、うん、大人の男が歩いても怖かった、
風林会館の方なんて絶対行けないと思ったけどさ、
うん、
なんか結構今別に普通に行けるよね、
今なんかさ、うん、そのなんかごちゃごちゃしてるけど、うん、そんな危なくないんだよね、まあ、治安が、
石原知事時代のその、
そうそうそう、
絶対浄化してやるっていう、う
ん、まあね、
うん、
だから今いい感じのバランス感ですよね、なんだかんだでね、
でもそういう人たちを受け入れられる懐の深さもあ
ると、
う
ん、残ってると、
うん、
そんな新宿はこの10年で大きく変わりますと、はい、もう1時間ですよ、
1時間、
はい、
最長になっちゃった、
新宿ラブです、はいはい、
新宿で話が盛り上がりましたけども、はい
はい、
というわけで今日はじゃあこんな感じでお開きにしたいと思います、はい、
皆さんのお手紙とかもお待ちしてます、
お待ちしてます、
よろしくお願いします。